Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 34.
ルカの福音書9章34節を開けてください。
While he was speaking, a cloud appeared and covered them, and they were afraid as they entered the cloud.
彼がこう言っているうちに、ペテロですね。雲が湧き起こって、その人々を覆った。彼らが雲に包まれると、弟子たちは恐ろしくなった。
The title of today's message is The Manifest Presence of God.
今日のメッセージのタイトルは神の臨在の現れです。神の臨在の現れ。
Today's message is the sixth message on an event that occurred in Jesus' life.That is known as the Transfiguration.
今日のメッセージはイエスに起こったイエスの姿が変わるという出来事の6回目になります。
Today we are going to be examining how God's presence manifested, that is, was made clear to the three witnesses, Peter, John, and James.
今日は神がどのように3人の証人、証人、ペテロ、ヨハネ、ヤコブにご自分をはっきりと表されたかを見ていきます。
The thing is, God is omnipresent. That is, He is always present with us. But sometimes, His presence is made manifest to us in a more visible, audible, or tactile way.
神は同時にどこにでもおられます。つまり神はいつも私たちと共におられるのですが、時により目に見える形で、耳で聞こえる形で、手で触れて感じる形で、その姿を表されるのです。
From today's verses, we can learn four things about the manifest presence of God as we examine what happened during the transfiguration.
今日の箇所からイエスの姿が変わった時に起こったこと、それを調べることで神の臨在の現れについて4つ学ぶことができます。
From these things, we can also learn aboutWhat we might experience if God makes His presence clear to us.
これらのことから、この私たちも、神が私たちにその臨在を明らかにされるとき、どんな体験を伴うのかを学べます。
So let's look at these four things now.
では4つのことを見ていきましょう。
Firstly, we want to examine the timing.
一つ目です。タイミング。
The first part of verse 34 says, while he was speaking.
今日の御言葉34節に、彼、ペテロがこう言っているうちにとあります。
It is very noteworthy that this manifestation of God's presence occurs exactly when Peter was talking without thinking.
神の臨在の現れが起きたのは、よく考えもせずにものを語っていたペテロがちょうど話していた時だったのです。
That is, God can make His presence known to you at any time, especially when you least expect it.
つまり、神は いつであってもその臨在をあなたに知らせることができるんです。特にあなたが思ってもいない時にです。
And perhaps Peter was caught off guard by this.
おそらくペテロはその時肝を抜かれ固まってしまったことでしょう。
Maybe that's why in his first letter to the churches he encourages people to be alert three times.
だから彼は教会に宛てて書いた最初の手紙の中に3回にもわたって目を覚ましていなさいと人々を励ましたのかもしれません。
With the Holy Spirit's help, Peter matured and was able to be an example and an encouragement to others as he reflected on his own experiences.
このペテロは聖霊の助けによって成熟し自分の体験を反映させ人々の模範となり人々を励ます人になったのです。
Let's turn to 1 Peter chapter 4 verse 7.
ペテロの手紙第14章7節。
The end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind, so that you may pray.
万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために、心を整え、身を慎みなさい。と、日本語あるんですけれども、この身を慎みなさいという言葉が、英語では目を覚ましていなさいとなっています。
Now, let's turn to Matthew 24, verses 42 to 44.
続けて、マタイの福音書24章。42節。42節から44節です。
Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.
だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。
But understand this: if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house.Be broken into.
しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入れられはしなかったでしょう。
So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him.
だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。
We all need to be alert so we don't get caught off guard by what God is doing.
私たちはみんな目を覚ましておかなければならないのです。そうすれば神がされていることに肝を抜かれて固まってしまうようなことはありません。
And this is whether it is in the case of Jesus' second coming, which these verses directly apply to, or whether it's in other things that God is doing in the world.
今日の御言葉がイエスの再臨をに当てはまるのか、それとも神がこの世で今されている他のことに当てはまるのか、どちらであっても私たちは神がされていることに目を覚ましておかなければなりません。
We need to be alert to what God is doing and be ready to join with Him in that work.
私たちは神がされていることに目を覚ましておいて、神のその働きに加わる用意をしておかなければならないのです。
Our work is to participate with Him on the mission of bringing the message of the gospel to the world.
私たちの働き、それはこの世に福音のメッセージをもたらす働きに加わることです。
Take note that God does things according to His timing and not ours.
神はこれを神の時に行います。私たちの時ではないことに注意を払わなければいけません。
So as Peter encourages us, let us remain alert, sober, and prayerful so that we don't get caught off guard.
ペテロが励ましてくれているように、私たちは心を整え、目を覚まして祈ることで、肝を抜かれ固まってしまうことがないようにしましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to examine the appearance of this manifestation.
二つ目、現れた姿です。
In the second part of verse 34, it says, "A cloud appeared."
今日の御言葉34節に、雲が湧き起こってとあるんです。
Why do you think that God revealed His presence with a cloud to them?
神はなぜ雲を選んでご自分を表されたのだと思いますか?
When else did God reveal His presence with a cloud?
聖書の他のところにはいつ雲によってご自分の臨在を表されていますか?
It was during a significant event in Israel's history. That is during the Exodus.
イスラエルの歴史の中で重要な出来事は出エジプト記の中にあります。
The presence of God was shown to the people as a cloud which led them by day and as a fire by night.
神はご自分を昼間は雲の形で、夜は火で人々に示されています。
Also, when Moses received the Ten Commandments, he entered a cloud in order to meet with God.
また、モーセは十戒を受け取るとき、神に会うために雲の中に入ったのです。
We know the three witnesses were all fishermen, not scholars of the scriptures.
イエスの姿が変わった出来事を見た3人はいずれも漁師です。聖書学者などではありません。
However, I'm sure this parallel would have been clear to them.
それでも自分たちに起こったのと同じようなこと、自分たちに、歴史上の同じようなことが起こったことは分かっていたことでしょう。
They knew for certain they were entering God's presence based on the way it appeared to them.
自分たちが神の臨在の中に入っていったことは、その雲の現れ方で確かに分かっていたのです。
Gonna have two scripture readings. Firstly, Exodus 13, verses 21 to 22.
では、出エジプト記を見ます。出エジプト記13章。21節22節です。13章21、22節。
By day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their wayAnd by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night.
主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。
Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people.
昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。
Now I want us to turn to Exodus 24 verses 15 to 18.
では同じ出エジプト記24章15節から18節です。
When Moses went up on the mountain, the cloud covered it.
モーセが山に登ると雲が山を覆った。
And the glory of the Lord settled on Mount Sinai. For 6 days the cloud covered the mountain, and on the seventh day the Lord called to Moses from within the cloud.
主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。
To the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on top of the mountain.
主の栄光は、イスラエル人の目には、山の頂で燃え上がる火のように見えた。
Then Moses entered the cloud as he went up on the mountain, and he stayed on the mountain 40 days and 40 nights.
モーセは雲の中に入っていき、山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。
The appearance of the presence of God as a cloud was a clear sign to the three witnesses exactly what was happening.
雲という形での神の現れは、三人の証人に、証人にとって何が起こっているのかはっきりと分かるサインです。
When God chooses to reveal himself to a person or a group of people, he will use an appearance that is something clear to that person or those people that it is him.
神が一人の人やグループにグループの人々にご自身を表されるとき、そのとき神であることがわかるようにはっきりとした形を取られます。
A cloud was one common manifestation which God revealed his presence to those in Israel.
雲というのは神がイスラエルのためにご自分を表される一つの共通した形でした。
However, God used other ways also, such as miraculous signs, fire, a still small voice, the burning bush, and even sometimes in human form.
ですが、神は雲以外の形も取られています。奇跡、火、ささやき、燃えない芝、さらには人の形を取られるのです。
God knows us better than we know ourselves, and if He wants to reveal His presence to us, He will choose something that is going to speak to this, that is going to choose a form that's going to speak the strongest to us that it is His presence.
私たちのことを私たちよりもよく知っておられる神は、ご自分を私たちに表したいと思われれば、私たちを力づけられる何らかの形を取られるのです。
Let's be comforted, knowing that He is always with us.
この神は私たちと共にいてくださるということに元気をもらいましょう。
He is the one who strengthens us for the work to be done.
神は神の働きを成し遂げられるよう私たちを力づける方です。
Trust him and he will reveal his very presence to you.
神を信じ切るのです。そうすればあなたにも 神はご自分を表されます。
アーメン、
アーメン。
Thirdly, I want us to look at the action, what this manifestation of God's presence did.
三つ目、実行です。実行。
The third part of verse 34 says, and covered them.
今日の御言葉34節に、その人々を覆ったとあります。
King James Version said,And overshadowed them.
King James バージョンはその人々を、覆い尽くしたとあります。
The manifestation of the presence of God.Didn't just keep a distance from them, it covered them.
神の臨在の現れは、そこにいた者たちから距離を置かず、彼らを覆ったのです。
They were embraced by God's presence.
つまり彼らは神の臨在に抱かれたのです。
Again, there is another historical parallel. This is what happened to Moses on Mount Sinai.
そうです。ここでもまた、モーセにシナイ山でされたことと同様のことが起こっているのです。
Moses received the Ten Commandments to teach people how they ought to relate to God and with other people.
モーセはその時、神から十戒を受け取りました。それは人々にどのように神や人々の他の人たちとの関係を持つべきかを教えるものでした。
And in this cloud, the disciples received the knowledge that Jesus is the Son of God who would restore the broken relationship between God and people.
三人のイエスの弟子はこの時、イエスが神と人間との壊れた関係を修復する神の独り子であるという知識を受け取ったんです。
The Ten Commandments are good, but without the work done by Jesus on the cross, we are all guilty of breaking them, and thus our relationship with God is broken.
十戒は素晴らしく良いものであるのですが、イエスの十字架での死、これがなくては、私たちは皆誰も十戒を守れない罪人なんです。ですから、神との関係も壊れたままに、ままということになるんです。
Let's turn to Colossians chapter 1 verses 19 to 23.
コロサイ人への手紙1章です。ピリピの次です。コロサイ人への手紙1章19節から23節です。
For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, that is Jesus.
なぜなら、神は御心によって、満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ。
And through Him reconcile Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace.Through his blood shed on the cross.
その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。
Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior.
地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方も、かつては神を離れ、心において敵となって、悪い行いの中にあったのですが。
But now, he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight without blemish and free from accusation.
今は神は、御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。
If you continue in your faith established and firm and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and haveAnd that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant.
ただし、あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。
Before Jesus came and died for our sins, our relationship with God was broken.
イエスがこの世に来られ、私たちの罪のために死んでくださる前までは、私たちと神との関係は壊れていました。
Sure, there were various people who did speakTo God and meet with God, but our sins got in the way of us from being fully embraced by God as His people.
確かにイエスが来られる前に神と語り、神に出会った人たちはいました。でも人間に入った罪は、人が神にしっかりと抱かれるのを妨げてしまったのです。
What the three witnesses experienced through the immersion in God's presence on the Mount of Transfiguration was a foretaste of what was to come.
イエスの姿が変わった山の頂上で、三人の証人が神の臨在に完全に浸された体験は、やがて訪れることの前触れだったのです。
That through Jesus' death, we might enter fully into God's presence and live in His presence every moment of the day.
それはイエスの死を通して、人が完全に神の臨在の中へ入り、絶えずその中に住み続けることになるという前触れでした。
God embraces His Son Jesus, and through Jesus' action on the cross, He also embraces those who accept Jesus' death as payment for their sins.
神はその一人子イエスを愛され、そのイエスの十字架での死の実行を通して、イエスの死がこの自分の罪のための支払いであったと認めるものを愛されるのです。
Through Jesus, let God's presence immerse you and transform you.
イエスを通して自分を神の臨在に浸していただき、作り変えていただきましょう。
アーメン。Fourthly, I want us to look at the people's reaction to this manifest presence of God.
四つ目です。反応、反応です。
The fourth part of verse 34 says, And they were afraid as they entered in the cloud.
今日の御言葉34節に、彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなったとあります。
Or in the King James it says, and they feared as they entered into the cloud.
キングジェームズバージョンも同じです。今読んだのと同じです。
The concept of the fear of God is a difficult one for people to grasp.
神を恐れる。この表現ですが、その概念は理解が難しいんです。
Even the words used for fear in Greek in the New Testament and in Hebrew in the Old Testament still have the same ambiguity as the word fear does in English.
ギリシャ語の新約聖書の恐れるという言葉とヘブル語の旧約聖書の恐れる。このどちらの言葉も英語の恐れるという言葉と同じように意味がはっきりしません。
So it might be more better to think that there are two kinds of fear, two types of fear.
それで恐れの二つのタイプを考えた方がより良いと思います。
There's a good type of fear that leads to awe, reverence.And obedience.
良いタイプの神を恐れる。この恐れは畏敬の念、敬愛、従順へ導いてくれるものです。
And there's a bad type of fear of the dread of the wrath of God.
悪いタイプの神への恐れは神の怒り、そして死への恐れです。
If we remain in our sins, we only have the bad type of fear in God's presence. That is, His wrath is upon us.
人が罪のうちにとどまっていると、神の存在に悪い恐れだけを持ってしまい、神の怒りが私たちの上にあります。神の怒りがその人の上にあるのです。
If we are forgiven and cleansed through Jesus, then we have the good type of fear, that is awe, reverence, and obedience to, and obedience when we are in God's presence.
でも、人がイエスによって許され、清められると、良いタイプの恐れを持ちます。
It's not clear to us from reading this, even in the Greek, what kind of fear the three witnesses had when they entered the cloud.
三人の証人が雲の中に包まれた時、どんな種類の恐れを抱いたのか、どんな種類の恐れを抱いたのか、ギリシャ語からははっきりしません。
But it is clear to us that Jesus has made a way for us to change from the bad fear to the good fear.
でも、イエスが人々のため、私たちのために、悪い恐れから良い恐れへと変える道を作ったことははっきりしています。
For our last scripture reading today, let's turn to Ephesians chapter 2, verses 1 to 5.
エペソ人への手紙2章1節から5節です。エペソ人への手紙2章1節から5節。
As for you, you were dead in your transgressions and sins.
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって。
In which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air.
その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。
The spirit who is now at work in those who are disobedient.
私たちも皆。
All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath.
私たちも皆。かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。
But because of his great love for us, God who is rich in mercy,
しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、
made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。
If the presence of God is made manifest to you, how are you going to react?
この神があなたに、あなた個人に、その神の存在を示されたら、あなたはどう反応しますか?
Is it going to be a time of awe and wonder as He transforms your life?
神があなたの人生を変えてくださる間、それは畏敬の念と驚きの時になるのでしょうか?
Or is it something you're absolutely dreading?
それとも完全に恐ろしいと感じるのでしょうか?
You need to be honest with yourself how you answer this question, because if you're dreading God's presence, isn't it about time you made your peace with God through accepting Jesus?
この質問に私たち一人一人正直でなければなりません。なぜなら、あなたがもし神の臨在を恐れる心があるなら、今こそイエスを受け入れて神と和解する時なのではないでしょうか。
Don't wait any longer.
これ以上、それ以上待たないことです。
Receive Jesus today and watch your life be totally transformed in God's presence.
今日、心からイエスを受け入れ、あなたの人生が神の臨在の中で完全に変えられるのを見ていくのです。
アーメン。
アーメン。